それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書8章11節から21節になります。新約聖書3版をお持ちの方は80ページ、2017年版をお持ちの方は新約聖書の82ページになります。マルコの福音書8章11節からになります。はい、それでは読みいたします。マルコの福音書8章11節から。するとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのである。イエスは心の中で深くため息をついてこう言われた。この時代はなぜ印を求めるのか。まことにあなた方に言います、今の時代にはどんな印も与えられません。イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論をしているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心を固くなにしているからですか。目があっても見ないのですか。耳があっても聞かないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。12です。4000人のために7つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか。本日はこの聖書箇所から見えないものに目を留めると、ね、して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日の子どものお話、私小学校3年生ぐらいの時にあれ聞いたんですね。初めて小学校3年生で初めて教会に行ったんですけれども、あの話をまず聞いて、あ、神様っているんだなって思った時のことを今日思い出しました。直人さん、ありがとうございました。それではお祈りをして始めます。私たちの天皇父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの御言葉に、この世界をお作りになった御言葉に耳を傾けることができることを感謝をいたします。神様の御言葉ですから、私たちでは正しく理解し悟ることができません。どうぞ御霊様の助け、ご聖霊の照らしを与えてくださって、主ご自身がお一人お一人の心の内に語りかけてくださることをどうぞよろしくお願いいたします。この時間すべてを神様の御手に委ねます。イエス・キリストの御名を通してお祈りをします。アーメン。クリスチャンのお医者さんで、日野原重明先生という方がいらっしゃいます。写真を用意しました。8年前に天に召されましたけれども、先生は2週間に一度小学校に赴いて10歳の子どもたちに授業をしておられたということを本で読みました。この命の授業っていうのは本にまとめられて絵本にもなっているということを聞いたことがあります。日野原先生が子どもたちに教えた授業のテーマは命の尊さということについてでした。日野原先生はいつも子どもたちに、あなた方の命はどこにあるのですかと、そのように質問を投げかけるそうです。大体の子どもたちは心臓ですね、ここに手を当てて、ここに命がありますと、そのように答えるのだそうです。日野原先生は子どもたちにこう言われます。確かに心臓は大切な臓器なんだけれども、体に血液を送るポンプが心臓であって、命そのものではないんだと。命というのは感じるものであって、目に見えないものなんだと子どもたちに教えます。 目に見えないもの、例えば空気であるとか風であるとか酸素であるとか、そういうものがありますけれども、全部人間が生きていくためには大事なものだと。つまり本当に大切なものというのは目に見えないものなんだと、そのように先生は子どもたちに教えられるのだそうです。そしてこう言われます。命というのはなぜ目に見えないかというと、それは君たちが持っている時間なんだ。死んでしまったら自分で使える時間もなくなってしまうだろう。だから一度しかない自分の時間、一度しかない自分の命をどのように使うのかをしっかり考えながら、本当に大事なことのために生きていってほしいと。このようにして日野原先生は命の尊さということを子どもたちに教えてこられたということです。で、本日の聖書箇所にはイエス様の大事な教えを悟ることができなかった人々が登場してきます。パリサイ人たちとイエス様の十二弟子たちでした。パリサイ人、イエス様の十二弟子たち、両者に共通していたことは何かというと、目に見えるものに心が奪われていた。目に見えるものに心が奪われていた。それゆえ、目に見えないイエス様の霊的真理が分からなかった。これが共通した点です。私たちはどうでしょうか。毎日忙しい生活を送っていると、大事なことを見失ってしまうことがないかと思うんです。あるのではないかと思うんです。また人生におけるさまざまなアクシデント、大きな問題にぶつかったときに、そこに心が奪われてしまい、イエス様を見失ってしまうということは、私たちにはないでしょうか。本日イエス様は弟子たちに悟りなさいと言われます。イエス様は弟子たちに、そして私たちに何を悟りなさいと言っておられるのでしょうか。本当に大切なことのために、私たちがこの人生を用いていくことができるように、本日は弟子たちと一緒にイエス様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。それでは11節をもう一度お読みして聖書本文に入っていきます。マルコ8章11節お読みします。11節、するとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのである。イエス様は先週まで異邦人の地を弟子たちと一緒に巡っておられました。本日はイスラエルの地にイエス様が戻られたというところです。イスラエルの地に戻ると、そこにはパリサイ人たちがイエス様を待ち構えていて、早速イエス様に議論を仕掛けてきました。パリサイ人たちは天からの印を見せてくれとイエス様に求めます。つまりイエス様が救い主であるということを証明してみせなさいと。自分たちが納得できるような印が欲しいんだと。そのようにパリサイ人たちはイエス様に求めていきました。子どもの質問の一番ですけれども、パリサイ人はイエス様に天からの印を求めました。彼らはイエス様を信じたくてこれを言っているのでしょうか。パリサイ人たちはイエス様を信じたかったのでしょうか。そうではないんですね。イエス様を信じたいから証拠が欲しいと言っているのではなく、11節にイエス様を試みた、イエス様を試みてこれを言ったというふうに言われています。この試みようとしたという言葉は、他の聖書箇所を見ると誘惑するとも訳すことができる言葉が使われています。 例えばマルコの1章13節にこういう御言葉があるんですね。マルコ1章13節、イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。でこれ、聖書の欄外中に別訳誘惑というふうに書いてあるんですね。つまりサタンの誘惑を受けられたともこう訳すことができる言葉が使われています。サタンが荒野においてイエス様に誘惑したのは3つのことでした。1つ目の誘惑は石がパンになるように命じなさい、そのような誘惑。2つ目の誘惑は神様が助けるかどうか神殿から飛び降りて見せてみなさい、そういう誘惑。3つ目の誘惑はこの世の王国と栄華栄えすべてを私を拝むならあなたにあげようと、すべてのものをあなたにあげよう、そういう誘惑をしました。イエス様がこの世に来られたのは何のためでしょうか。イエス様がこの世に来られた一番中心的な目的は十字架の御業です。イエス様は十字架にかかることによって私たちを罪の滅びから救い出して永遠の命を与えるためにこの世に来てくださいました。しかしサタンはこの時イエス様の救いをこの世的な救い、この世の栄えであるとか、この世の奇跡的な御業であるとか、そういう救いにすり替えようとしていきました。でこれはパリサイ人も同じことでした。パリサイ人たちは自分たちが納得できる救いならば受け取ろうと、自分たちが目で見て分かる救いであれば信じてもよいと、イエス様の救いを目に見えるものにすり替えようとしていったわけです。私たちはこうしてイエス様のところに来て礼拝をしています。その理由は何かというと、自分では罪の問題が解決できないから、イエス様に罪からの救いをいただいて、イエス様にこの心を変えていただいて、そしてさらには具体的な歩みが変えられていきたいと私たちは願ってイエス様のもとに来ています。しかし一歩間違えるとこの順番が反対になることがあるのではないかと思うんです。パリサイ人たちのように目に見える印が欲しい、納得できる解決を先に求めていきます。そしてそれが叶えられたならばイエス様を信じてもうよいと、自分の願い通りになったならばイエス様に信頼していこうと、そういう信仰になってしまいがちです。もちろん生活のことを祈り求める、健康のことを祈り求める、具体的に祈りに求めることは大事なことです。イエス様もそのようにしなさいと命じておられます。しかし一歩間違えるとその順番が反対になってしまうんですね。まず生活のこと、まず健康のこと、それが最優先となってしまう。そのようなパリサイ人たちのような印を求める信仰になっていくと本当に大事なことが見えなくなってしまいます。願い通りの答えが与えられなければ当然イエス様を信じていても意味がないと思ってしまいます。解決してくださらないならばイエス様以外のものを頼っていこうということになってしまうのです。イエス様は12節13節で彼らにこう言われました。12節から13節、イエスは心の中で深くため息をついてこう言われた。この時代はなぜ印を求めるのか。誠にあなた方に言います、今の時代にはどんな印も与えられません。13節、 イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。イエス様は救いを求めている私たちを見捨てたり離れていくということは決してないお方です。しかしパリサイ人たちから離れていきました。それは彼らがイエス様を試していた、目に見えるものだけを求めてイエス様のもとに来ていたので、イエス様はそれに応じることはありませんでした。なぜならイエス様がこの世に来られた第一の目的は私たちを罪から解放するため、罪からの救いを与えることがイエス様の使命だったからです。私たちはイエス様が本当にどういうお方であるのかということを目に見える印によって判断することはできません。そうではなくて信仰の目でイエス様を見ていくこと、つまり御聖霊の働きの中でイエス様を見ていくこと、その時私たちは初めてイエス様を正しく悟り、正しく受け取ることができるようになっていきます。御言葉を読む前、説教の前にも必ず聖霊の助けを祈るというのはそのためです。聖霊の助けがなければ私たちは本当の悟りをいただくことができないからです。これからも聖霊の助けをいつも求めながら本当のイエス様を悟らせていただきたいと、そのように思います。それでは次です。14節から15節までをお読みいたします。14節15節、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかった。15節。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。イエス様は今パリサイ人とのやりとりがありましたので、そこから弟子たちに教えていこうとなさっています。今お読みした15節に、パリサイ人のパン種、そしてヘロデのパン種、これにくれぐれも気をつけなさいとイエス様は言われました。口語訳聖書という訳では、パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とをよくよく警戒せよ、くれぐれも気をつけなさいというところがよくよく警戒せよと、そのように訳されています。これは強い警告の言葉が使われています。なぜかというと、パリサイ人のパン種、ヘロデのパン種が非常に危険なものだから、十分気をつけなさいとイエス様は言われました。それでは子どもの質問の2番です。パリサイ人のパン種、ヘロデのパン種とは何を表しているのでしょうか。パリサイ人のパン種、ヘロデのパン種とは何のことなのでしょうか。パリサイ人のパン種というのは立法主義の教え、立法主義的な考え方を表しています。つまり正しい行いによって自分を義としていく信仰、自己義認という言い方もしますけれども、正しい行いによって自分を義としていく、そのような信仰がパリサイ人のパン種です。パリサイ人たちは自分を義とするために律法を一生懸命に守っていました。しかし残念ながらそこには神を愛する心、隣人を愛する心というものが伴っていませんでした。それゆえに彼らは正しいことができない人々を裁いていきました。例えば酒税人や遊女たち、社会からはみ出してしまった人々を見下して付き合わないようにしていました。見えるところは律法に従って正しく歩んでいたのですけれども、イエス様はその心の中が罪でいっぱいだということを見抜いておられたのです。当然そのような立法主義的な信仰では 神様の本当の御心を悟ることはできません。彼らはイエス様を信じることができませんでした。次にヘロデのパンダネ。ヘロデのパンダネが表しているのは世俗的な教え、世俗的な考え方ということです。つまりこの世の事柄を大事に求めていく信仰、よくご利益信仰という言葉が使われますけれども、そういうことだと思います。ヘロデという王様は、以前に見ましたけれども、妻であるヘロデアとの不正な結婚を責められてもそれを手放すことをしませんでした。またヘロデは自分の地位であるとか自分のメンツというものを一番に大事にしていきました。その結果彼は神様からの預言者であるバプテスマのヨハネの首をはねて殺してしまった。つまり神様の御言葉を退けてしまったということです。この世のことを優先して御言葉を退けていくならば、当然イエス様を悟ることができなかったということなのです。パンダネと言われていますけれども、我が家にはパンダネがたくさんあるんですね、いつも。で、本当に少しですね、パンの全体の量から比べると少しの量を入れるとパン全体が発酵して膨らむ、これがパンダネの特徴です。夏場なんかはよく発酵しすぎてですね、ボールからこう溢れてるんですね。教会から帰ってみるともう全部溢れてたなんていうことがよくありますけれども、ダメになってしまうんです。それぐらい強い力をパンダネは持っています。パリサイ人たちのパンダネ、ヘロデのパンダネも同じことです。ほんの少しなんだけれども、それが信仰全体に影響を与えてしまう、ついには信仰全部をダメにしてしまう可能性があるということなんです。私たちは一生懸命教会生活をしているうちに、いつの間にか自らの行いによって義とされていると、そのように考えてしまうことはないでしょうか。パリサイ人たちのように自分の行いを誇っていくとき、やはり行いの少ない人を裁くようになってしまいます。また自らの行いが認められることを求めるようになっていきます。やがてはイエス様の恵みがわからなくなっていく、喜びや感謝がない信仰生活になってしまいます。またヘロデのパンダネはこの世の快楽、この世の罪もほどほどにしておけば大丈夫なんだと、そのように思わせます。少しぐらいなら悔い改めなくてもよいのではないかと。しかしそのわずかのパンダネがいつの間にか全体に広がり、私たちをイエス様から離すものとなってしまうということなんです。イエス様はパリサイ人のパンダネ、ヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさいと、よくよく警戒しなさいと、そのように教えたということなんですね。それではこれを聞いた弟子たちはそれを悟ることができたでしょうか。14節そして16節を読みします。まず14節、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかった。そして16節に行きます。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。つまり弟子たちはイエス様の言っていることが分かりませんでした。弟子たちの関心事はどこにあったかというと、食料がなかったということ、またイエス様がそのことを責めておられるのではないかということを考えていました。ついには誰がパンを忘れたのか、誰が悪いのか、そこに関心が集中していきました。目に見えることに心を奪われてしまった。 この世の出来事に心が支配されてしまったということです。それゆえ弟子たちはイエス様が教えることを悟ることができませんでした。見えることに、見える出来事に関心事を奪われてしまうのではなくて、見えないこと、イエス様が教える霊的真理に心を止めていくということが私たちにとっても大事なことになります。イエス様はこれに対して非常に厳しい指摘をなさいます。17節と18節だけお読みします。その後も続いていくんですけれども、まず17、18を読みします。17節、イエスはそれに気がついて言われた。弟子たちが悟らないのに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心を固くなにしているのですか？18節、目があっても見ないのですか？耳があっても聞かないのですか？あなた方は覚えていないのですか？これ21節までイエス様の厳しい叱責が続いていきます。なぜこんなに厳しく言われたのかというと、それほど重要なことをイエス様が教えておられるということです。なぜ弟子たち、あなた方はパリサイ人たちのように自分を正しいものとして互いに責め合って議論しているのかと。なぜあなた方はヘロデのように食べ物のことに心を奪われているのかと。あなた方は本当に大事なことをまだ悟ることができないのですかと。イエス様はそのように言われるのです。子供の質問の3番です。イエス様は何を悟るようにと教えておられるのでしょうか。イエス様は何を悟りなさいと言っておられるのでしょうか。それはイエス様が誠の命のパンであるということ。イエス様が誠の命のパンであって、私たちに必要なすべてを与えてくださるお方なんだということ、このことを悟る必要があったということなんです。18節に目と耳のことが言われていますけれども、弟子たちはイエス様の近くで御業を見てきました。また弟子たちはイエス様から直接教えを聞いてきました。しかし彼らは本当に大切なことは見えていなかった。彼らは本当に大切なことは聞こえていませんでした。もし弟子たちが本当に悟りを得て、イエス様が永遠の命を与えてくださるのだと、そしてイエス様が生活のすべてを心配してくださっているのだと、このことをしっかりと信じることができていれば、この時どうなったでしょうか。おそらく弟子たちはパンがなくても不安になることはなかったと思います。またパンを忘れたとしても互いに責め合うことはなかった。平安でいられたのだと思います。イエス様にしっかり信頼をして、互いにいたわり合うこと、互いに支え合うことに集中できたのではないでしょうか。これは私たちも本当に教えられることです。私たちの霊的な命も、また私たちの物質的な命も、すべてはイエス様がご支配しておられるのだと、そのように聖書は教えています。そのことを本当に私たちが悟って、本当に信じることができたならば、何かが起きたとしても、イエス様に信頼をして、イエス様にお委ねをして、そして自分に関してはなすべきことを続けていくことができるのだと思うのです。冒頭で日野原先生が子どもたちに教えたように、人生というこの与えられた命の時間を本当に大切なことのために用いていく、神様が与えた使命のために 使っていく、そういう歩みができるものになっていくのではないでしょうか。本日最後にですね、私あまりやらないんですけれども、今日は視覚教材を用意しました。これ、あの YouTube を見ていて、 YouTube に時間使ってるのかあなたって言われそうなんですけど、 YouTube を見ていたらアメリカの学校の先生が授業の中でやっていたんですね。で、なるほどと思ったので今日はちょっと用意してみました。あの、うまくできるかちょっと練習してないので不安なんですけれども、その先生はおそらく高校生かな、大学生を相手にこういうことをしていたんです。ここに一つのカップがありますと、あの YouTube ではもうちょっと大きなガラスの瓶でしたけど、今日はこれにします。ここに、その先生はあのピンポン玉入れてましたけど、ちょっとなかったので、クリスマスのこれちょっと拝借してすいません、後であの返しておきますので、この綺麗な、まあ、宝物のような玉をびっしり入れます、うん、そんなに入んないですね、これぐらいでしょうか、うん、はい、もう少し入るかな、はい、もう入りません、これでいっぱいになりました。しかしです、もうこの玉は入らないんですけど、もう少し小さいものなら入るんですね、意外と。これあのビーズみたいな、なんかものがあったので、これをちょっとこう入れると入っていくんですね、隙間の中に。はい。いっぱいだと思っていましたけど、まだ入りました。で、今日はね、砂も用意したんです。砂を入れるとやっぱ砂だと入るんですね。またこれ小さいものなので。あ、はい、これでもういっぱいになりました。もう入らないでしょうと思うんですけれども、水なら入りますね。最後に水を少し入れてみたいと思います。ちょっと不安なんですけど、水ならやっぱ入るんですね。たくさん入ります。まだまだ入りますね。はい、こうしてあの分子が小さなものというかはやっぱりどんどん入っていくんです。このように、意外と入らないと思っても次々に入ります。で、その先生が言おうとしていたことは何かというと、これが私たちの人生だと考えてみてくださいと。大きなものは人生にとって本当に大事なもの、これがなければ絶対にダメだというものです。私たちで言えばイエス様に対する信仰であるとか、教会であるとか、家族であるとか、本当に大事なもの、小さくなるにつれて、さほど大事ではないものに、なっていきます。まあ、人によって価値観はそれぞれですけれどもね、友人と過ごす時間であるとか、仕事や勉強、趣味、生活の糧、そういうものがいろいろあります。で、最後に入れた水はまあ、あってもなくても良いものということですね。まあ、今スマホがないと私たち生きていけないとね感じますけれども、昔はスマホなくてもね生きていけたんだなというふうに思います。まあ、そういう、まあ、あったら便利だけど、まあ、なくても生きていけるなというものがいろいろあります。で、大事なことは、その先生がおっしゃる大事なことは、人生の時間を使う優先順位が大事なんだと、そのように教えておられたんです。水、砂、あってもなくても良いもの、こればかり求めて私たちの人生の時間をすべて使ってしまうと、本当に大事なものが入らなくなってしまうということなんですね。先に水や砂を入れたら、この大きなボールは当然入らなくなってしまいます。でも、まず一番大事なものを先に入れていくと、きちんと他のものも入れていくことができる、受け取っていくことができる、これが人生なのだと、その先生は教えておられました。私たちに適用するならば、まず 神様の愛に私たちが満たされて、まずイエス様の許しと平安をしっかりといただいて、その中で私たちは本当の意味で家族を愛して、人々に仕えて、また生活のすべてを楽しんで感謝していくことができるようになる、そういうことを教えているのではないかと思うのです。新約聖書コリント人への手紙第2の4章18節にこのように書いてあります。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。これは決して見えるものが悪いと言っているわけではないんですね。優先順位の問題です。まず見えない霊的真理を大事にすること、イエス様としっかりつながってイエス様に満たされる、その上で一日一日の一つ一つの営みに向かっていくことが大事なことです。その時一つ一つの出来事が神様によって本当に意味のあるものにされていく、その場限りでなくなってしまうのではなくて永遠の御国まで続いていくものになっていくことができるということなんです。本日この後にキリストには変えられませんという応答賛美をしたいと思いますけれども、そのサビの部分がですね、世の楽しみをされ、世の誉れを受けという歌詞なんです。私はずっとこの歌詞がすごく厳しい、楽しみはダメなんだなとかね、世のものはダメなんだなというふうに捉えていました。しかしそういうことではないと思うんです。もしそこにイエス様がいないならば、その楽しみは意味のないものになってしまう、つまり世の楽しみになってしまう。もしそこにイエス様がいないならば、その誉れは受け取っても何の意味もない虚しいもの、世の誉れになってしまう。だからまずイエス様を中心として全てのことを行っていきましょう、そういう賛美歌だと私は解釈しています。聖書には食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すためにしなさいと、そのように教えられています。いつも何をするにもイエス様を中心として、イエス様に対してするように一つ一つのことを私たちは行っていきたいと思います。今週1週間も見えることに目がとらわれがちなんですけれども、見えないものに目を留めて、本当に大事なことは何なのか、本当になすべきことは何なのか、そのように信仰を持って今週1週間もご一緒に歩んでいきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたします。天の父なる神様、今日はパリサイ人たち、また弟子たちが見えるところにとらわれてしまって、一番大事なイエス様を見失ってしまった、分からなくなってしまったということを見ました。私たちにも生活の心配があり、それぞれの試練や苦しみがあり、またこの世の誘惑があります。そこにとらわれてしまいそうになります。しかしイエス様がすべてをご支配しておられる、イエス様が一番良いものを与えてくださっている、そのことを悟っていくならば、この人生を本当に良いことのために用いていくことができます。どうかいつも私たちの信仰の目を開いてくださって、また御霊様が照らしを与えてくださって、イエス様を悟り、イエス様をよく見て、これからも歩んでいくことができるように、私たち一人一人をどうか助けて導いてください。今日の御言葉に感謝します。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。